にちは、亀田です。今日は最適化理論入門ということで、話をしていきたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずですね、この最適化理論っていうことなんですけども、実は僕が大学で研究していた分野の一つがこの最適化理論ということになります。で、主にどういうことをしてたかっていうとですね、後で最適化の定義とかしっかりやっていきますが、まあ、例えばこの理論を応用してですね、まあ、今までですねやった中で、まあ、例えばテレビに出た、取材を受けた研究としては、大阪の地下街っていうのがあって、大阪の地下はものすごく入り組んでてですね、ごちゃごちゃなんですね、道が。で、途中で何ですかね、阪急っていう会社と阪神っていう会社があったり、大阪地下街株式会社とか、まあ、いろんな会社が入り混じってるせいで、途中でガラッと雰囲気も変わるし、段差もあるし、中2階もあれば、地下1階、地下2階。で、ある、例えば、阪神の方では地下1階なんだけど、そのままずっと来ると、阪急の方では地下2階になってたりとか、まあ、とにかくもう迷路みたいになってて、で、こういったところの案内システムを作ろうという時に、この最適化理論っていうものの、まあ、応用編で案内システムを作ったりとかしてます。で、最適化っていう言葉は、僕が研究をし始めた頃ですね、大学の研究室に入った頃は、そんなにメジャーな言葉ではなかったんですけども、検索エンジン最適化とかいうことで、結構言葉は聞くようになってきました。で、今日はですね、その最適化っていうのが一体どういったものかっていうのをちゃんと詳しく理解していって、で、ポイントとしてはこの最適化理論の大事な考え方を身につけてもらって、これをですね、毎日の生活に生かしていくということがですね、今回の講座の目的になっていきます。で、まあじゃあ早速進んでいきたいと思いますが、まずですね、最適化とはという定義をしていきたいんですけども、まずですね、言葉をちょっと2つに分けていきます。最適っていうのは、もうこれは簡単で、最も良い状態であるということを指しています。そうですね。これはもう本当字のごとく、最も適しているもの、最も良い状態を最適と言っているわけですね。最適にで、かって言っているってことは、このかっていうのは化けるっていうことなんですけども、まあ、要するにそれに向かって変化していくっていうのが、化けるという言葉の意味になってきます。ですから、実は最適化っていうのは、動作を表す言葉であるということが一つポイントなんですね。実は活動であると。で、どういった活動かっていうとですね、最適に、なものに近づけていく活動そのものを最適化と言ってます。で、じゃあ、そういうふうに考えていくと、検索エンジン最適化って言ったときには、検索エンジン最適化は、要は上位表示を狙うわけですけども、絶対に一番になり続けることっていうのはできない、難しいわけですよね。これはなんでかっていうと、検索エンジンのその評価の仕方も変わるし、周りの競争相手もいろいろ工夫するし、その中で一番を目指そうということは常に何かしなきゃいけないから、まあ、検索エンジン最適じゃなくて最適化というふうに言うということです。で、後でもう少し詳しく話しますが、この活動であるっていうことが非常に大事なキーポイントになるってことだけ少し覚えておいてください。で、じゃあその最適化をしていくというときにですね、もう最適化の思考方法として一番大事なことが2点あります。で、これはまず一つ目がですね、常に目的を意識するということです。で、今できる問題の範囲をさらに決断していくと。ですね。この2つが非常に重要なポイントなんですが、ここをですね、今日はしっかりと理解してもらおうと思っています。今は何の話してるか分かんないと思いますけども、この2つが明確に分かるようになっていきます。じゃあですね、まずちょっと最適ではなく最適化であるということを話していきたいんですが、まずですね、完璧な答えは実は存在しないということを、肝に銘じる必要があるんですね。で、例えばですね、どんな分野でもそうなんですが、ちょっと考えてみれば、ありとあらゆる分野で完璧っていうものは存在し得ないことはわかりますよね。例えば、 どんだけ強いプロボクサーでもいずれは誰かに年とか体調とかで負けたりするし、他にもですね、まあ、例えばどんなに優れた何らかの理論であってもいつかは覆される運命にありますよね。例えば物理学の世界ではアインシュタインの相対性理論っていうのが出て、これは画期的だと、今まで記述予測ができなくてあれれって思ってたような現象がしっかりと説明できる、素晴らしいってなったけども、じゃあこれで終わりかっていうと、実はその後に量子力学っていうのが出てきて、で、ね、相対性理論では説明しきれない部分を説明しだしてというふうにして、どんな理論だって必ずですね覆っていくわけですね。で、特に科学っていうのはそういうことの繰り返しですよね。何でしょうね、例えば昔だったら全然関係ない話ですけども、牛乳はすごく大事な飲み物だって言ってましたけども、その本を書いてすごい売れた人が何年か後にですね、やっぱ牛乳良くないぞっていう本を書いたりとかいうことで、こう完璧な答えはないんですよね。で、これはなんとなくわかるんですよ。皆さんなんとなくわかってて、で、まあもう少し一昔前だと完璧は存在する、それは神だっていう感じで、で、理性は完璧を最後手に入れられるって思ってるけども、まあ今現代を生きている人間からすると完璧はないねっていうのは結構こうすんなり受け入れられると思うんですけど、で、ただここで不思議なことにですね、なぜか自分が受けるサービスとか自分に関わるものについてはなぜか完璧が存在すると思って完璧を求めて失敗する人って結構多いわけですね。で、例えばそうですね、僕の趣味でいけばスキーっていうのをしますけども、まあ、スキーの理論もまあ様々あるわけですね。こう骨盤を意識するだの、背骨を意識するだの、はたまた前こう倒し方をどうするとか、エッジをどうのこうのとか、まあいろんな話があって、で結局じゃあそういうの雑誌にいっぱい載ってて、でそれを追っていけば結局じゃあどうしたらいいんだってなってわけわかんなくなって、とにかく完璧な一個の理論が欲しいって思うんだけども、実は完璧なもんなんてないんですね。今こう話して完璧なものないですよねって、そういう完璧な答えって現実存在しないですよねって聞いたら、多くの人はそうですねって言うんですけど、実際自分が関わることになったらついつい完璧なものを探すんですね。ないのに。ここが実は簡単なことなんですが、完璧な答えがないっていうことをもう本当に肝に銘じる必要があります。これが最適化思考の第一ステップなんですね。で、さっきのスキーの例でいけば、完璧を追い求めていろんな雑誌のいろんなことを言って、これが最新の理論だとかね、これが最新の滑りだとか言ってやって見てて、いろんなこと取り混ぜた結果めちゃくちゃかっこ悪い滑り方してるとか、ね、で実はどれでもいいんですよ。どれでもいいから、しっかりとその一人に絞ったりとか、どれでもいいし、自分なりに探求して工夫して上手くなっていけばいいのに、受ける側としてはもう完璧なものを教えてほしいって思うんですね。これは一番もう本当に学習を阻害する本当に厄介なもので、この講座もそうですけどもね、完璧はないということです。で、まあ、あとですね、数学的にというか、数学の世界でいろいろ議論されてるんですが、NP 困難な問題とか言って、まあ、数学的にですね、解くのができないような問題あるよねっていうことが言われてるんですね。で、これどういうものかっていうと、完璧なものはないっていう一つの例として話したいんですけども、例えばそうですね、将棋だと、ある程度組み合わせは有限かもしれませんけども、例えば将棋でどういうふうな手順で攻めていくかっていう、その組み合わせを調べていくと、例えば将棋ってあれ何個あるんだっけ、駒が9、18、20個ぐらいあるかな。歩が9あって、あとなんかいろいろごちゃごちゃあって、間に ね、飛車と角があって、で、これら一個ずつがあって、これをどう置いていくか。で、相手の出方もあるから、で、やると、こう、その、一番いい勝てる、その駒の動かし方っていうのを探そうとしたときに、無数の組み合わせが存在しますよね。それはわかりますよね。なんとなく想像で。一番右の歩を動かすのか、それとも差し木に金を動かすのかとかいう第一ステップからもう20個通りあって、次のステップも20通りあって、で、将棋って何ステップで終わるかちょっとわからないんですけど、100ステップぐらいだったら、数学上ですね、20の100乗通りって言って、いくつかちょっと計算できないんですけど、20の100乗通り。要するに、0が、100個つく桁数の組み合わせがあるわけですね。じゃあ一つそういうような実は組み合わせの爆発って言って実は完璧を探そうと思ったら膨大な組み合わせの中から一個いいものを探さなきゃいけないっていうのは現実問題結構多くて、でそういったものはもしすごいいいその手数というかその攻め方を発見したと、この順番に攻めればいいっていうのを発見したときに、じゃあそれが絶対一番いいかをチェックするには、他のありとあらゆる可能性と比較しなきゃいけないわけで、そのありとあらゆる可能性比較しようと思ったら、その20の100乗通り、ね、100個、4つで1万で、8つで億ですからね。まだ8つで億ですからね。いくつだっていうぐらいの。そんだけの通りのものと比べて初めて一番いいがわかる。だから、こういう問題っていうのは現実存在しますよねって言って、そう NP 困難な問題とか言って、まあ要するに一個答えが出たと。じゃあこの答えが絶対正しいを証明しようと思った時に、他と比べるしか証明の仕方がなくて、何らかの数式に入れたら出るんじゃなくて、他と比べないとわかんないような。状態で、じゃあ、で、比べようと思ったら、現実問題比べられないんですよねって。条件多すぎ て。そういったものを NP 困難って言うんですけど、これって完璧な答え絶対わからないっていうことですよね。要は。で、数学の世界でもそう言って言われてます。なので、じゃあ僕らの現実でいけば、常に現実は、の世界だと、いろんな条件は変化してるし、さっきまで、何かがあったのに次の瞬間もうないとか、ね。何かの CM、テレビ CM が打たれた結果、こっちの商品が、ああだこうだとか言ってやっていくともう条件多すぎて絶対の答えなんていうのは見つけられないということになってきます。ね。なので、こう完璧な答えないって、世の中完璧な答えってあるかもしれないけど、自分たちには手が届かないところにあるんだ。いうふうなことをとにかく肝に銘じてもらうというのが第一ステップです。最適化を思考するための。いいですかね。じゃあどうしたらいいのっていうことなんですけども、さっき言ったように最適化っていうのは、より良くしていくだけのことなんですよ。簡単です。やるべきことは、じゃあそんだけね、ちょっとがっかりした人もいるかもしれませんけども、こう論理的にですね、今までいろんな賢い天才と呼ばれる人たちが取り組んで、ああ、完璧な答えって出せないわっていうことを証明しちゃってるんですね。じゃあ、ちょっとがっかりですよね。でも、僕らはちゃんと希望があるわけで、じゃあ何したらいいかって言ったら、簡単なんです。前より良くすればいい。ただそれだけ。前より、少しでも良くすればそれで良しというのが最適化の基本的な心得なんですね。だここが大事なんです。前より良かったらいい。だからさっきのスキーの理論だったら何か取り入れてもいいんですよ、別に。前より良くなればいいんだから、完璧じゃなくて。で、特にね、最近だから、ま、なんかちょくちょくゴルフの例出して申し訳ないですけども、ゴルフもね、もう山ほど理論があって。で、ゴルフ始めてから分かりましたけど、いわゆる、教材がまたこれも数が多い。いろんな DVD が売ってて、で、なかなか面白そうなんで、面白そうっていうのはマーケティング的に、そういう競争が多くてね、市場も大きな分野で、どんな風なマーケティング売ってんのかなっていうので、試しに買ってみたりとか、まあするんですけど、ちょっと話が脱線してますが、買ったらね、あんまりマーケティング下手だったりとか、 しましたけど、でもそうやってその買った DVD とかほとんど見てないんですけどでもその中でもちらっとは見て、でじゃあ今より良くするんだったらこのエッセンスを取り入れようかなみたいな、じゃなくて失敗する例はどれが最高なんだ、どの理論が最高なんだって言って最高の理論探しをして、ネットを検索して教材を山ほど買って比較検討してどれが一番いいんだ、打ってみなきゃ分かんないし、みんな実は同じこと言ってたり表現が違うだけかもしれない。なのでポイントなんですけども、完璧な答えないんで、僕らにできることは前より良くしよう、それだけのことです。じゃあ前より良くするっていうことが最適化なんですけども、じゃあそのためには一体何をしたらいいのか、何が必要かっていうことなんですけども、これがですね、まず目的を決めることなんですね。最適化をするために一番大事なことは前目的を決めることで、ざっくり言ってしまえば目的っていうのは、まあ前より良くすることですけども、一体何をどう良くするのっていうことですね。目的どうするか。で、その後にですね、その目的を決めると大体決まるんですが、まあ問題の範囲っていうのを決めていく必要があるわけですね。